今日は礼拝に先立ちまして、2つのことを特に祈りのに覚えてほしいなということがありますのでお分かちしたいと思いますけれども、一つは感謝の祈りです。私たちの仲間のうちで2人の方が入院中でしたね。それらの方々、お一人は昨日退院されました。そしてもう一人の方はおそらく明日か明後日か今週の早い時期に退院できるんじゃないかということで昨日連絡をいただきましたので感謝したいと思います。その方はですね、外泊許可が取れれば今日来るというふうにおっしゃってたんですけれども、お医者さんからそれは待ってちょっと休んでてくださいということでですね、来週から見えるといいなというふうに思っています。もう一つ私たちが祈りに覚えなければならないなと思って特にお分かちしたいのは、イスラエル、特にエルサレムのことです。日本ではあまりというかほぼゼロですね、報道されることがありませんけれども、私たちも2月に、歩きました。神殿の丘といわれるですね、もともと神殿があったであろう、今はイスラム教の、青いドームが建っているあそこの前に広場のようなところがあるんですけれども、あそこでテロが起きました。イスラエルの警察官かな、何人か射殺されたんですね。フェイスブックとかああいうものは恐ろしいもんで、その現場を撮った人がいるんですね。それを私はたまたま見ましたけれども、そのことがあったために厳重警戒の中でイスラム教徒の人たちが礼拝を守らなければならないということで金属探知機を設置することになりました。そしたらそれがやっぱりですね、そういうふうに何て言うんでしょうかね、長い振り返りのが積み重なるとそういうことでもきっかけになるんだなと思いましたけれども、非常に多くの人が集まって暴動のようになっています。金属探知機通れば普通に礼拝できるんだけれどもね、そしてそういう場面も私見たんですけれども、でもそれが非常に気にかかるアラブの人もいるようで、ちょっと不穏な動きが続いているようですので、イスラエルのエルサレムの平和のために祈れと聖書にもありますので、イスラエルを覚えてお祈りしたいというふうに思います。さて今日のメッセージは今読んでいただきました、ちょっと長いところでしたけれども、ローマの信徒への手紙の5章の12節から22節を読んでいただいたわけです。そして私たちが使っております新共同訳聖書では込み足しというのがありますね。これはもともと聖書の本文にはなかったものですけれども、ですから必ずしもそれがぴったりしているかどうかはその人によってね、これはちょっと違うなと、あるいはここで区切るのはおかしいんじゃないのってこともあるかもしれませんけれども、アダムとキリストという込み出しがついておりました。今回私はそのままですね、それをメッセージの題にしたわけなんですけれども、アダムどういう人だっただろうか。アダムさんは最初の人だったということなんですね。そしてもう一つ聖書で伝えられていることは、このアダムという人を通して罪が人類に入ってきた、そういう人だということなんです。もう昔々の人ということですね。ですから私たちはなるほど、アダムというのはそういう人なのか。でもアダムとキリスト、アダムとキリストとどういう関係があるんだろうか。アダムの罪を犯した、それによって人類に罪が入り死がやってきた。イエス・キリストとどういう関係があるんだろうかというふうに思うわけですけれども、14節を読んでみますと、このアダムっていう人は来るべき方を前もって表す、そういう人だったと書いてあるんですね。ここで来るべき方というのは、来るべき方というのはイエス様のことなんですけれども、イエス様をアダムっていうのは前もって表すものだと、こういうふうにあるわけです。旧約聖書ではアダムという人はキリストの方だ、こういうふうに訳してあります。こちらの方がね、私は長い間旧約聖書を使ってましたので、なんとなくぴったりくるんですけれども、この方という言葉、テュポスという言葉を訳して、型とか前もって表すものというふうに、日本語にされています。 このテポスという言葉の元々の意味を調べてみますと、これは後っていう意味なんですね。後でもまあね、いろんな後があります。後ろも後であればいろいろありますけれども、このテポスが言うところの後っていうのは、例えばまあちょっと柔らかい木にね、あの金槌でボーンとやると跡がつくでしょ。あの跡のことです。そこから始まって、鋳型という意味がこの言葉に、生まれました。溶けた金属を鋳型にはめ込んで、そして、何でしょうね、あの南部鉄とかね、あゆも作るのもそうでしょ。鉄の お鍋とかそういうものを作る鋳型という意味が出てきたわけです。そしてそこから模範っていう意味が出てきたんですね。鋳型、模範。まあ模範っていうと、私たちはどちらかというとプラスのイメージを持ちますよね。いい模範でも悪い模範っていうのもありますよね。その両方を含んだ意味で模範っていう意味がこのテュポスという言葉に生まれてきたんですね。ですから、アダムはキリストの、まあ、鋳型であり、そして模範だということであるわけなんです。模範というと皆さん何を思い出すでしょう。私はね、字がすごく、ね、下手なんです。ペン習字も下手だし、目数はもっと下手なんですけれども、習字をされる方、まあこの業界でもね、いつもこの題を書いてくださる方がいらっしゃいますけれども、あの書道の世界ではなんか、あの弘法大師っていうのはものすごい模範なんでしょ。その字を見ながらこうね、写すと、そうやって練習するということをするそうですけれども、まあ弘法大師の字を真似して書くと、まあもちろんとてもとても及ばないけれども、なんとなく弘法大師の字に似た字になるということはあると思うんです。あるいはまた先ほど南部鉄なんていう話をしましたけれども、鋳型とその鋳型で使ったものを見比べるとね、あ、なるほど、ここから出てきたのかなというふうに、なんかこう似ているわけですよね。そうしますと、アダムという人とイエス様は、アダムが鋳型だということ、模範だということですから、そうするとどこか真逆のようなんだけれども、そしてある意味では本当に真逆なんだけれども、でも似たところがあると、こういうことなんです。アダムとキリストと、じゃあ一体どこが似てるんだろうか、それを見比べてみるとね、アダムさん、それからイエス様、見比べてみると似ているんだけれども違うっていうところがかえってはっきり見えてくる、そういうことってあるんじゃないでしょうか。まあ、ここでもパウロはアダムとキリストを並べてと言いましょうか、見比べて、とても似てるけれどもね、一見似てるがゆえに違うところがすごくはっきり見えてくる、まあ、そういうことで論を進めるわけなんですね。まず12節に、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだと書かれています。先ほどアダムは一人の人の方と言いましたけれども、その一人の人はイエス様だと言いましたけれども、今度の一人の人はアダムの方です。一人の人、アダムによって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだ。たった一人のアダムという男の人が神様に従うよりも神様を無視する方を選んだ。神様を神とするよりも自分を神として、神様を無視してというよりも神様を退けて、神様邪魔だ、どけ、俺はこういうふうにしたいんだから口出ししないでくれ、忠告するな、まあ乱暴な言葉で言えばそういうことですよね。そういうふうに言って生きることを選んだんですね、アダムさんが。そして今申しましたような邪魔だという、私はこうしたいんだから口出しするなと神様に言う、そういうことを罪というわけなんですけれども、このことによってアダム一人だけじゃなくて すべての時代のすべての人に罪が及んだ、私たちにも及んだと、こういうふうに言うわけです。私たちはみんな生まれた時にすでに罪の性質を帯びて生まれてくるわけ。赤ちゃんは天使のよう、それはね、そう見えるだけでね、本当はそうじゃないわけですね。少し時間が経つと、別に意地悪ってこうやるんだよなんて教えなくてもですね、このおもちゃのトリックをする、意地悪を利用する、そういうのをね、見ることになるわけですね。まあ私たち自身も覚えてないだけでそういうことしたんでしょうし、今もそういう性質を持っているわけです。ダビデはそのことを詩編の51編7節で歌っています。私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあった。生まれてきてからね、学んだんじゃなくて、生まれる前、身ごもって、もうそこでね、この罪の性質を持ってるんだと、こういうふうに言うわけですね。それはアダムのおかげだと。そうすると私たち思うじゃないですか。いや、ずいぶん迷惑な話だなと。ね、アダムの罪のとばっちりをね、そんな形で受けなきゃならないなんて、それはひどい話じゃないかと。ね、アダムの罪のとばっちりで私たちは罪の性質を持って生まれてきて、そしてこともあろうに死ななければならなくなっちゃった。そして言うでしょう、私がアダムだったらね、あんなね、神様が食べちゃいけないよって言った木を、の実を食べるなんて、そんなこと絶対しなかったのに、こういうふうにね、もしかしたら言うかもしれないね。だけれども私たちはここで覚えなければならないのは、アダムっていうのはアダムさんという固有名詞であるとともに、アダムってもともと何ていう意味かというと、人っていう意味なんですよ。ですから、私は実在した人間だと信じてるんですけれども、でも同時にね、私たちの、まあ、いわば代表としてアダムっていう人がいるんですね。つまりどういうことかっていうと、私たちは心の中で、もしかしたら私があのアダムさんだったらば、あんな神様のね、言うことを守らないなんてことはしなかったのに、だから罪は入ってこなかったのに、死なんか入ってこなかったのにって言うかもしれないけれども、でもいやいや違うよ、もしあなたが、あるいは私がエデンの園にいて、そしてサタンの誘惑を受けたならば、神様が食べてはならないという木の実をもう絶対確実に食べたんだよ。そういう意味でアダムというのは私たちの代表として、誰でもこうなんだよという、そういう、まあ、それこそ型としてですね、聖書に記されている。そのことをね、誤りなく表しているのが創世記のアダムの物語だというふうに言うことができるわけです。罪はこのアダムを通してその時にね、入り込んだ。律法が与えられるより前だったというふうに13節に書かれています。律法が与えられて、これはしちゃいけないんだよ、ああいうふうにしなきゃいけないんだよ、それに違反してしまって初めて罪の問題が出てきたんじゃないということなんですね。律法は罪が罪として、まあ、はっきり目に見える形で現れるようになるためだった。そういうことってありますよね。スピード違反、まあ、大抵の人はやったことあると思うんですけれどもね、スピード違反をしようと思ってすることもあるかもしれないけどもね分かってすることもあるかもしれないけれども、でもこうね、突然お巡りさんに止められて、あ、もしもしあなた10キロオーバーですよ、っていうことはありませんか。ほら、標識見てください、あそこにね、50って書いてあるでしょ、あなた40って書いてあるでしょ、あなた50キロで走ってたよ、あ、そうですか、こんな広い道路だしね、まっすぐだしね、40キロが制限だとは思っていませんでした、でも切符切られちゃうってことはありますよね。そういうふうに律法っていうのは、そうなんだ、私たちが罪を犯してるよ、罪人だよっていうことを、まあ、それによって現れる、分かる、そういうためのいわば道具なんですね。ですから20節で、律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。これどういうことを言ってるかっていうと、まあ、律法が 与えられたことによってもう罪はあったんだけれども、その罪が、あ、私にはこの罪がある、この罪もあるというふうに、まあ、はっきり分かるようになる、そういうためだったということを言い表している表現とも言うことができると思います。なるほど、だから立法が与えられたのはあのモーセの時代でしたけれども、その前の人たちもみんな死んだわけです。みんな死んだっていうことはどういうことかというと、みんな罪の問題を持ってたっていうことです。さて、このアダムですけれども、アダムは来たるべき方のね、つまりイエス・キリストの方だったと、ね、表すものだった。どういう意味で方だったっていうんだろうか、それは15節を見ると見えてきます。一人の罪によって、つまりアダムさんによって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです、こう書いてあります。ちょうどね、これ2本の川があることを想像してください。とっても似てるんですね。同じようなところにね、この木が生えていて、同じようなところでこう曲がっていてね、まあもう瓜二つの川、よく似ている。だけどもね、一つ決定的に違うところがある。それは何かというと、こちらの川は北から南へね流れてる。でもこっちの川は南から北に流れてる。まあ、あの地理的にそんなことがあり得るかどうか分かりませんよ。そんな見えるところにね、逆向きに流れている川があるかどうか知りませんけれども、ちょうどそういうことなんです。アダムとキリストよく似てるんだけれども、流れがの方向が逆ということで、もうここでは決定的にそこで違っている。一人の人アダムの罪によって罪が世に入ってきた。でも一人の人イエス・キリストによっては恵みと賜物とが多くの人に豊かに注がれるに至った、こういうふうに言ってるわけですね。そしてね、ここでもう一つ知っておくといいなと思ったのは、この罪が入ってきたということですけれども、この入ったという言葉の意味はね、なんとなくじわじわっと入ってきたという意味の言葉じゃないんです。強引にもう破壊的にね突入してきた、そういう意味なんですよ。本来入るはずがないのに入ってきた、そういう意味なんです。無理やり入ってきた、神様の意図するところではないんだけれども、でも人の罪のゆえに入ってきちゃった、そういう意味なんですね。そういうような形で罪が入ってきた。神様の賜物どうだろうか、無理やりなんだろうかというと、そういうふうに書かれていません。ここでは豊かに注がれているって書いてあります、ね、豊かに注がれている。どういうことかというと、その賜物に手を伸ばす者には、誰でも求める人には、誰でも豊かに注がれるんだという、そういう意味です。神様の賜物、じゃあその神様の賜物っていうのはどんなものだろうか。これもアダムさんは型ですから、これを見ると、真逆ですけれども、はっきり分かるようになります。罪を犯した一人によってもたらされたようなものじゃないと16節に書いてあるんですね。罪によってもたらされたもの、つまりまあ裁き、死ね、この罪の結果裁かれなければならない、一つの罪でも有罪の判決が下される、そうありましたけれども、それよくわかりますよね。どうでしょうか、もう模範的な人としてね、多摩市民としてにしましょうか、もう何十年もね、もうこの町に、そしてこの町の人々に貢献してきた人がいたとします。多くの人に尊敬されて、でもこの人がね、だんだんだんだんお年を召して、変な言い方ですけれども、もう少しするとまあみんなに惜しまれながらね、世を去る、そういう日も遠くはないのかなというような、そういう時にね、この方がまあなんと人を殺めてしまった。そしたらどうでしょうかね。まあでもね、今までのこの人のね、もうやってきてくださったことがこんなにいっぱいあるんだから、まあ帳消しにしましょうかというわけにはいかないんですよね。 彼は裁かれなければならない、そういう立場に立ってしまいます。もしかしたら重い刑に服さなければならないかもしれません。ですから罪の力というのは強烈です。一つでもう一撃の力を持っているというのが罪の力です。そしてそういう強烈な力の支配のもとに私たちは置かれているんだということを17節は伝えています。でもキリストにある神様の恵みはどうでしょうか。罪は一つでも有罪、死、恵みが働くときはいかに多くの罪があっても無罪。まあこれはね、本当に流れが真逆ですよね。無罪判決が下される。まあ例えば一生ね、この罪のもとにといいましょうか、もうね悪いことばっかりして生活している人がいたとしましょう。まあね、この罪っていうとね、今悪いことばかりと言いましたけど、そういう無法者みたいなものをね、まあ、思い浮かべてしまいますけれども、でも先ほどちょっと触れましたように、神様から離れている、神様にいや口出ししないでくださいというふうに言うことが罪ですから、この世には上品な罪人がたくさんいるんです。人格者の罪人たくさんいるんです。私たちも、まあ、人格者かどうか知らないけど、もうみんな罪人なんですよね。でもここでは話が分かるように、分かりやすいように、まあ、無法者としましょうか。この人が最後にね、もうずっと悪いことしてきたんだけども、一発逆転のいいことをした、それによって救われるということではないわけですね。でもイエス・キリストの十字架にすがるときに何が起こるんだろうか。イエス様が私の代わりに十字架にかかってくださったと信じるときに何が起こるのかというと、一発逆転が起こるわけです。あのイエス様の隣の十字架についていた人は、まあ、十字架につけられちゃうほどですから、まあ、イエス様は別ですけれども、本当の極悪人とされる人たちがこの十字架につけられたわけです。ですから彼は、まあ、何をしたのか聖書には書かれていませんけれども、まあ、そういう人だったのかもしれません。そして彼はもうこの十字架の上でですね、まあ自分が裁かれるのはもうね当たり前だ、しょうがないよな、ああいやこういうことをやってきたんだから、ああいうふうにね心の中で思うわけですよ。でも隣に十字架にかかっているイエス様、初めはねお前もお前もって言って呪ってたんですけれども、どうもこの人は違うということに気がついたんですね。そしてあなたが今日ね、天国に行ったら私のことをねそこに引き上げてくれなんてとても言えない、思い出してください、それだけで私は本当にこう報われた思いがしますというふうに言ったんですね。そしたら一発逆転が生じたでしょ。あなたは今日私と共にパラダイスにいますよと、こういうふうに言ったわけです。つまり無罪の判決です。まあ正確に言うとね、無罪なんじゃない、罪はあったし、それは裁かれた。でもその裁きはイエス・キリストの十字架の上でもう終わってるっていう、そういう意味で無罪ということです。一人の人、アダムの罪が裁きをもたらした。それに対して一人の人、キリストの十字架によって、神様の賜物によって罪が贖われた。似ているけれども決定的に違います。向きが全く逆だということです。17節もう一度先ほど司会者の方に読んでいただきましたけれども、こうありました。一人の罪によってその人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物等を豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。罪によって死が支配するようになった。これよくわかりますね。でもその次にもう一回支配という言葉が出てきますけれども、よく読むと随分この違いがあることに気がつきます。罪によって死が支配するようになった。恵みと賜物が支配するようになった。というならばね、バランスが取れます。きれいな対称になります。でも、 前半は罪が主語で罪が支配するようになった。でも後半は何が主語ですか？人が主語なんですよね。神の恵みと神の賜物を豊かに受けているその人は一人のイエス・キリストを通して生き、そしてその人は支配するようになる、こう書いてあるわけです。この後半の主語、人、それはイエス様を信じた人、神の恵みに預かった人、その人はイエス様を通して生き、そして支配するようになる、そういうふうに言われてるんですね。何を支配するんだろうか、何のことを言ってるんだろうか、私たちは思います。これはその人の生き方を言っています。以前は誰が支配していたんだろうか、ね、私は罪に、そして死に支配されていました、そういうものでした。支配される対象だったんです。圧倒的な力でもう押さえつけられて支配されてしまっていた。このローマの信徒の手紙の8章でね、パウロはさらにこの支配について語りますし、6章でも支配という言葉が何回か出てきます。ですからこの支配という言葉を軸にして、おそらく来週もう一度メッセージをしたいと思いますけれども、まあ8章を見てもね、何が善かということは誰でも知っている、そして誰でもそれをしたいというふうに思う。だけれどもしたいんだけれどもできない、かえってしたくないということをしてしまう、思いたくない、そういう、ね、思いは嫌だなというような思いを自分の心の中に抱いてしまう、それが罪の支配の力なんですね。そして自分の思いや欲望といいましょうか、自分が中心になりたい、一番になりたい、まあ、まさに支配したいという思いに支配されている、それが私たちの不自由な絶望的な生き方だったということです。でもイエス・キリストにあるとき、私たちは逆に支配するようになる。なぜそんなことが言えるんだろうか。キリストを通して生きるからだというふうに書かれています。イエス・キリストによって、私たちはイエス様を通して生きるから、私たちは支配するようになるのだと17節にありました。支配されていた私たちが支配するようになる、いわば人生の中で、歩みの中で奴隷であったものが今度は人生の主になる、そういうふうにここで言われているわけです。なぜだろうか。先ほど言いました、キリストを通して生きるから。それはどういうことかと言いますと、キリストを見上げ、そしてまたキリストに支えられて、キリストに尻拭いしてもらって、そしてその度に罪の思いから解放されて、自由にされて生きることができる、これが全てのキリスト者の特権であるわけですけれども、そのようにして生きることを私たちが人生の主となり、私たちがそれを支配するものとなるということの意味なんです。ですからイエス・キリストを通してというこの言葉がとっても 大切なキーワードだということがわかりますね。このことを外して私たちはこの人生の主人公になることはできません。クリスチャンでもイエス・キリストを通してでなければ支配されてしまいます。そうですよね。イエス様を忘れて私たちはまた罪に支配されるということを毎日毎日痛いほど経験します。 100% キリストを通して生きることができる人は今いない、その通りです。しばしばというよりも、もしかしたらね、正直ほとんどの時間キリストを通さないで生きているのかもしれない。でもそれでもね、キリストに帰るという私たちには帰る場所がある、立て直す基盤がある、ね、それが恵みですよ。イエス様は言いました。弟子たちが何回許せばいいんですか。7を70回70倍するまで許しなさいというふうに言いました。どこからその言葉が出てきたんだろうか。神様の心からですよ。神様というのは7の70倍、つまり490回ということではなくて、7はどこまでもという意味の完全数です。それを70倍、 また7が出てきました。完全に完全、もうこの無限にということです。それが神様の心であるから、私たちはイエス・キリストを通して、イエス・キリストを基盤としてそこに帰ることができる、いつもそこに戻ることができる。いや、戻らなくたってイエス様は私たちを離れることがない。だから私たちは自分たちの人生の、まあ、主人公、まあ、本当の主人公はイエス様かもしれないけれども、この人生を支配するものとなることができるんだという約束があるわけです。だから私たちはイエス様を忘れてしまうことが、まあ、まあまああるでしょう。だけれどもイエス様は私たちを忘れることがありません。私たちは神様に、いや、そこどけどけと言って口出ししないでくださいと言って、このね、もう無視したり、反抗したりすることがあるでしょう。でも神様は私たちを無視しない。アダムによって罪が私たちにまとわりついて離れない、そういう状態になってしまったように、キリストにある神様の愛というのは私たちに、いわば変な言い方かもしれないけれども、まとわりついて離れないんですね。先日フェイスブック見ていてね、ある教会の、まあ、この建物の外の掲示板みたいなところでしょうね、来週の説教台みたいなのがね、こういうの、うちも教会もありますけれども、そこにね、しつこすぎるプロポーズっていうね、そういう台だって、ね、出てるのね、うまいねこれね。相当この洒落のある先生だなと思いましたけれども、まあ我々クリスチャンすぐ分かりますよね、何のこと言ってるか。誰のプロポーズなんだろう、誰のプロポーズそんなしつこいんだろうとね。それは神様のプロポーズですよ。神様の愛ですよ。神様の愛は私たちにまとわりついてしつこくてね、何度私たちがね、無視してもね、でも私たちを捨てることがない、冷めない愛なんですね。そういう神様の愛に支えられて初めて私たちはここに立っている。それがキリスト者というもののあり方なんです。そしてそれが私というものがですね、あるいはまた誰もが必要とする盤石の存在の土台だということができると思います。一言お祈りをいたしましょう。天の神様、あなたの御名を賛美いたします。アダムによって罪が入ったように、キリストによって神の賜物が豊かに注がれていると。神様、私たちは皆罪の性質を持つものでありますけれども、それにもかかわらず神様がイエス・キリストを送ってくださり、私たちを憐れんでくださり、豊かにその恵みを注いでくださり、手を伸ばしてくださり、私たちの手を掴んでくださいましたことを感謝いたします。どうぞ神様、私たちは本当に、自分のが支配するものではなく、であるにもかかわらずしばしば罪に支配されてしまうものでありますけれども、それでも盤石の土台、帰る場所、イエス・キリストがそこにおられるということ、そして私たちが帰る前にイエス・キリストがもう引き戻してくださるということを覚えて、感謝いたします。どうぞ神様、そのようなものとして恵みのうちに歩いておりますから、この1週間神様を喜び毎日を過ごすことができますようにお導きください。そしてまたこの恵みは全ての人に、流れ注がれているということです。どうぞ神様、多くの人がこのことを知り、そしてその恵みの流れに、自らを本当にこのつけ込むといいましょうか、イエス様を信じて、この歩みを始めることができますようにお導きください。その伝道者としての役割をこの教会、また一人一人が果たすことができますように、そういうチャンスといいましょうか、機会と、そしてそのような機会が与えられた時に私たちが備えられて、主のことを語ることができますようにお導きください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。